こんにちは、鉄道大好きモグタンです。今回は鉄旅ではなく、おてんばアウトレットへ行った話です。鉄道大好きモグタン、おてんばアウトレットへ行ってきました。相も変わらず鉄ネタと言いたいところですが、今回は少し違った手法と言いますか、相も変わらず鉄ネタと言いたいところですが、前回の投稿から特に鉄旅をしていないので、ネタ切れです。皆様に改めてご報告する必要はないと思うものの、あえてコロナ関連の話を冒頭にこれまでの状況を書いていきます。そうした事情から今回のお出かけに結びついたことをご理解いただければ幸いでございます。2023年6月の上旬に御殿場にあるアウトレットへ出かけてきました。実のところ昨年に出かける計画を立てていたものの、台風が県内に直撃するという予報が出てしまい、涙を飲んで断念していたという事情があり、そのリベンジマッチの意味合いが強いお出かけでした。まあ去年の秋の予定が今年の夏にずれ込んだため、購入目的の品は随分変わってしまいましたが、アウトレットに関する私の認識はざっと書きになります。他の方と異なると思いますが、それはそれでアホなやつだとお笑いなさればと思っております。というところで私の認識をご披露させていただきます。アウトレットと呼ばれる季節は20ちょっとぐらい前から全国的にブームになり、都会にはなくのはないものの、むしろ観光地への、ね、集客を念頭に置いた季節が次々とオープンしていった認識になります。数多いアウトレットですが、私が出かけたことのあるのは御殿場と長島の2カ所のみです。横浜や軽井沢などにも行きたいとは思うものの、軽井沢までアウトレットへ行くための目的に行くには浜松とやちょっと遠すぎです。で、旅の途中に立ち寄りには十分できるのですが、それだとアウトレットで滞在時間がせいぜい 2,3 時間程度にしか取れず、あまり楽しめそうにありません。あえて軽井沢で長い時間をかける計画を立てても、ただでさえ少なくない荷物をさらに購入したものを持ち歩くのは勢い宅配業者様のご厄介になるしかなくなり、高い光熱費プラス宅配的代金を負担するしかなく、少しぐらい安いものを購入できたとしても全然お得になりませんよね。そういうふうに考えると、御殿場も同じじゃないかとの指摘を受けたそうです。ですが御殿場、長島ともに日帰りで十分楽しめる距離にある点がミソです。宿泊する必要がなければ持ち歩く荷物が昨年に少なく、極端に言えばスマホ一つと言っていけば用が足ります。念のため財布も持っていきましたが、ほとんどはペイペイで支払いを済ませ、購入したものを入れるバッグも貧乏症のため持参していきます。無論手に余るほどの大量買いをすれば、いさかに軽装で出かけたとはいえ、宅配業者様のご厄介になるかもしれませんが、私の経済力を考慮しますと、要するに手も余る品を購入するだけの財力がないので、そんな心配は不要というわけです。出かける手段ですが、車を運転するのがお好きな方はドライブがてら、私のように乗り物が好きな乗るのが好きな方は在来線、新幹線、高速バスなどの複数の交通手段から選ぶことができ、前回はバスだから今回はリッチに新幹線で行ってみるなんて出かける手段が考えるだけでも楽しくなっちゃいます。長島も複数の手段が選べますが、鉄道利用時に名古屋の乗り換えが必須であるため、人混みで大きな荷物を抱えるのはあまり好みませんので、個人的には高速バス以外の手段はあまり取りたくないな。まあ行きに鉄道、帰りに高速バスという手段もありかもですが、ただバスの便数が少なかったため、乗車1時間前にアラームを鳴らして最後の追い込み、さらに30分切ったあたりではもうお店巡りは諦めて、バス乗り場の移動を考えるようなゆとりを持つ必要がありそうです。バス停までの移動時間が短くて住むブロックを最後に回るという計画も手ですが、自分の欲しいものが遠いところにしかない場合もありますので、やはり少し多めの時間を見ておかないとという気がするわけです。こうしたことを考えると、便数の多い鉄道に軍配はありますが、荷物を持ってあちらのホームからこちらのホームへと移動するのはあまり嬉しくないですよね。乗り換え時間が短いと汗汗しちゃいますし、名古屋を20時過ぎに通過するのはさほどではないと思いますが、混雑したディアロに大きな荷物を抱えて乗り込むのはやはり想像しただけで少しげんなりしますね。御殿場のアウトレットは遊園地を閉園した跡地に展開しているもので、他のアウトレットのように大型ショッピングモールのように大きな建物の中にたくさんの店舗が散在しているスタイルとは異なります。巨大な敷地をいくつかのテーマ別ゾーンに分けており、それぞれのゾーンでも大きな建物にひとまとめに店舗を押し込むスタイルではなく、ロッジ風というか 商店街みたいなというか、お店の入り口は独立しているスタイルです。要するに天候が悪いと異なり、レインコート内の雨具を用意して出かけなければならず、そういう点ではちょっと面倒です。ですが天候が悪くなければ散策を楽しみつつ、あちこちのお店を覗き見ながら楽しめますので、マチプラ的なウィンドウショッピングが可能というわけです。そうした施設のスタイルからコロナの感染リスクはあまり高く ないと思い、往復の交通手段を考慮すれば割とディスクムードの時期でも出かけやすい部署の一つではありました。そんな場所ですから、まだ実質が緩和されてなかった昨秋の出かける計画を立て、同行してくださる方々の打ち合わせをバッチリしまして、あとは当日出かけるだけとなったところ、憎き台風が喧嘩を突撃とる予想がやむなく断念しざるを得ました。いや、ちょっとした思い出だけで興奮しちゃいました。まあそれじゃあこう本題入れないんだから、ここでちょっと一息です。鉄道を利用する場合ですが、平日には設定されていませんが、週末には使えるフリー切符があります。私がよく利用されてもらう青春18切符というのは、夏休み、昼休み、春休みの期間のみ販売されているので、一番効果が高いと思います。1日あたりの値段が安いのです。ただ一通のがひとまとめの切符として販売されているため、5人で1日楽しむとか、2人で2回と1人で1回、残り1回を利用するなど、いくつかパターンは取れるものの、基本的に5回分をまとめて購入などして1万2000円ほどが必要になるのが難点です。これに対し、週末フリー切符と呼ばれる分類の切符を利用できるのが週末に限られる点、利用する区域も限定されるという難点はあるものの、御殿場向かうなら沼津で御殿場に乗り換える手段とあれば1回分の使用で行けるので悪くはないかな。もし三島駅のバスの利用を考えるようでしたら、私のように障害者割引が同行者にも適用されるのは損になりますのでご注意を。三島駅まで割引費用を受けると2人で2300円と記憶しておりますので、青春18切符でも通常切符の方が安くなっちゃいますからね。長島へ向かう場合ですが、二川駅から先は使えませんので、二川駅までの切符の代金もプラスされるため、さほどお得には何もいません。アウトレットへ行くのが目的ならば、乗り降り自由ですから、切符の購入の手間も省けますし、予定以外の場所の立ち寄りも大変ですから、結構おすすめであります。ただしご注意いただきたいのは、JR 以外で乗れない列車もありますので、そのあたりは十分気をつけてくださいね。さて、本来のおてんばアウトレットの話に戻しますね。私はおてんば、あと前期したかと思いますが、過去に6、7回と出かけたことがありました。なぜか最初にアウトレットに出かけた時のことを全く覚えていないのですが、それ以降はスポーツ用具はアウトドアグッズの購入目的とばかり出かけていました。一時期各地で盛んに開催されているマラソン大会に参加してきましたが、当然当日出かけて行ってからすぐに走れるものではありません。無論制限時間ギリギリで完走ばかりで行って、からそれほど多くの練習を続けていたわけではないものの、ある程度の練習をしておりました。雨の日もありますし、暑い日、寒い日、風の強い日などなど、まさに自然に翻弄されるような気分で練習していました。最初は手元にあるグッズでなんとかとケチをしておりましたが、やはりシューズやウェアなどかなり走りが楽になると分かると、結局 2,3 年に一度は新たな道具の購入をするためアウトレットに向かう手前に陥ったというわけです。走るのをやめてしまったこともあり、コロナで出かけているのを控えたのか3年と考えると、もう6年以上ご無沙汰かも。これを開示して改めて指を折ったら数えてみましたが、6年という近い時期に出かけた覚えというものがありませんでした。今回はスポーツをするためというわけではありませんが、当時も訪れた店舗で扱えている商品に手目をつけました。ちょうど梅雨の時期となりましたので、レインウェア、防水のシューズにはまさにこういう店舗に見かけた品というわけですね。当時の最新モデルはいかにアウトレットとはいえ、若者たちには手当てない値段ばかりでしたが、今ではどうかなと淡い期待を抱きつつ購入を目論むは、エズデーの防水ジャケットです。もし希望にかなわないとしても、防水ジャケットもシューズも十分古びきてきたので、新たなものを購入する予定であります。果たして私の目論みは達成できるでしょうか。浜松からお転売出かける場合、東名高速道路を利用するのが一番効率的です。鉄道利用の場合、沼津でお転売場に乗り換える必要はあります。沼津から浜松までおよそ2時間、お転売線がおよそ1時間かかりますので、乗り換えを含めると3時間オーバーは確定ですね。急ぐなら新幹線利用もありますが、静岡乗り換えでは自然降下では散財せいぜい30分ぐらいで大した短縮効果はないと思います。一駅分戻る形でありますが、三島駅を乗車する効果は結構大きいはずです。それでも短縮できるのは1時間程度かな。思い切って 小田原に乗り神津へお天場線に乗り換える点もありますが、時間的にも費用的にもあまりお得ではありません。単に取り出したいければという程度なんでありますがね。新幹線に利用するなら三島駅にお天場アウトレットの行きのバスが数便ありますので、そちらを利用するのが楽だし多分早いと思います。この場合乗り継ぎが良ければ2時間ってちょっとで到着できるはずです。難点はバスの便数が多くないので、その時刻に合わせた計画をしなければならない点ですね。車を使えない方でも公明高速バスを利用することで単にアウトレットへ向かうことが可能になります。高速バスの理由は二通りの手段が考えられます。遠鉄が運行している浜松発着の横浜駅が1日1往復ありますので、これが便利です。浜松駅発は6分45秒で、渡山駅に9時半半に着く到着予定です。帰りは15時57分、お天場インター発浜松駅20時38分だったかながあります。お天場インターからアウトレットの間は15分間隔で無料バスが運行されているので、お店が開く10時前に到着でき、16時過ぎるまでは楽しんで帰路に着きますので、まさに1日楽しめると思います。浜松インターバス杯は、産業展示館の近くに設けられており、無料駐車場も完備されているので、こちらの利用が考慮できそうですね。私の家からでは浜松駅の方が断然便利なのを考慮するのはありますが、北部にお住まいの方は十分聴取できる値段でしょう。もう一つの手段ですが、東名高速の各所に設けられているバスストップを利用するというものです。 JR バスが運行しており、以前は1時間に1本走っておりましたので、浜松北などの高速バスを利用できるのはそれでも良いと思います。浜松駅から3時間程度、インターから2時間半で到着できるので、新幹線との利用時に大差ないというのはミソです。それでですが、長島のアウトレットに行くにしても、遠鉄バスの京都駅を利用するのが断然お得というか楽ですね。ただしこちらも1日1往復ですから、時間には縛られるそうですが、管理に関してはまだ調べていませんが、行きには浜松駅インターバル11番乗り場を6時40分発です。こちらも浜松日銀インターの無料駐車場も使うことも可能ですから、一行の余地は十分にありがと思います。さて、ようやく本体のアウトレットお出かけ報告です。自宅も寄りの駅を6時42分で浜松駅に向かい、6時45分発の横浜山下方面の駅のバスに乗りました。同行してくださる方のバスターミナルの11番乗り場で待ち合わせをし、ほどなくして高速バスに乗り込みます。これらの高速バス道路を走るとバスは路線バスへ異なり、4段だったかな、階段の上り座席をつけますので、乗車時の眺めは悪くないです。時々防音壁が高く長くなってしまったため、どの程度の風景を楽しめるかあたりの報酬はできませんがね。階段もいくつも登るというのは、床下には結構なスペースがあり、トレードがトランクルームとして応募できます。貴重品やすぐに使いたいもの以外は、トランクルームに預けてしまうのも手です。帰りに手が持てないほどの大荷物を抱えていたとしても、車内ではゆったりくるつぐろげますから安心しますね。事故渋滞などの大きなトラブルがなければ、9時45分ぐらいにはアウトレットに到着できるものと考え、この手段を取りましたが、インターへ向かう道路が結構混雑しております。今の時点でイライラしても仕方ありませんが、果たして目論見通りの時刻につけるかな、いささか不安ではありますが、それどうぞでも30分ほどでなんとかインターのバス停へ到着でき、岩田掛川かな、などのいくつかのバス停で乗客をピックアップしていきます。牧の花のサービスエリアでは10分ほどの休憩が設けられており、この時間内では降車して買い物を楽しんだり、トイレを済ますこともできます。トイレに関しては左側の一番後ろに設けられてますので、走行中でもあまり困ることはありませんが、揺れる車内の移動するにはちょっと考えられるようでしたら、この間に用を足すことをお勧めします。私はトイレ近くの駅を確保していて、すぐに行けるほどの体制を多いですが、今回は短時間の乗車が分かっていますので、短期間の乗車が分かっている乗車列を確保しておきました。サービスエリアを後にしたバスは一路お天場の目指して会場に走っていきます。一部渋滞などという情報もありますが、幸いにも大きく外を減られることなく通り抜けた時点で、9時15分なのはほぼ定刻通りなのかな、お天場インターを降りた後の場所に到着すると、その向かい側の表現していいかな、駅のホームに降り立ち、向かい側の乗車をしている列車を乗り換えるような形で、今度はアウトレット行きの無料バスに乗り込みます。正確には乗車場所に乗って数分後取ってきたバスなので、悪天候の場合は少し待合所で待つという手もありますね。過去何度か訪れるのでなんとなくは上がりますが、いざバスに乗ってきたのは悪天候の場合は少し待合所で待つという手があります。 かつても何度訪れているのでなんとなくは分かりますが、インター付近では交差点の複数には悪く、信号抜群と抜けるとあとはスムーズに乗り出すのがほとんどです。帰りの時はインターに近づくと巻き込まれることになりますので、行きの 3,4 倍ぐらいの中央時間を考慮してしまった方が無難なのかもしれません。年数が少ないだけに、もし到着が遅れて乗り込れてしまうと、まあ、大切な目に遭うからですが、バス停で降りた時点で9時43分ぐらいで、今お店の開店がまだまだ時間があるので、とりあえずトイレに立ち寄り、奥の方へにある今回の目的点のエリアに向かうという計画が立てられました。アウトドアスポーツ用具のあるエリアは途中橋を越えたあたり、10分近くかかるかなと雑に計算し、それで済ませていくとちょうど開店近くになるかなという目算です。実際には到着後しばらくの回転を待つことになりますので、私の足が長いかな。そうそう、トイレの話は少し今回の最大のトラブルですから、ぜひご報告させてください。私の場合、介助さんが女性のことが多く、その場合男性トイレに入っていただかなくても用を足せるまでの外出はかなり貴重なものです。かなり重いものです。前日からの飲酒をなるべく控え、水分を控えるように心がけ、トイレの回数もなるべく減らす方向に持っていくという癖がついていました。ランをしていた時期にほんの少し水分を補うという手段を身につけたものの、トイレ事情の改善は大きく貢献されているようです。改善のトラブルの話ですが、私の想像している配列ではないため、用を足せないピンチに陥りました。過去何度か紹介しているトイレ攻略法ですが、通路からトイレの入り口の向かい、右に向き、あとは右の壁か左の壁に沿って進むというものです。これはトイレの脱出手段の一番簡単な手段ですから、効果は絶大ですが、無駄な動きも大きくなるので、外出に慣れている私にはこの壁に沿って歩くという幻覚には実施しておらず、何もと右なのかもなんで左に沿っていたにもかかわらず、右の壁というのも事情さ感じです。これじゃあマイルの脱出攻略にもなり得ないですが、これは周囲の音かを判断してこのままで歩くと遠回りになりそうという攻略法を無視しているのですが、またこのなんちゃって迷路脱出法を取るため、過去にも何度か最初から連絡という羽目に陥っていますが、何せラフな頭のためこうした失敗を全然懲りていないんですね。先にトイレの位置をさっくりと説明します。まずアルファベットの H を大きく思い浮かべてください。大きい文字の H には左右縦の棒があり、真ん中にその左右の棒を結ぶように横棒がありますね。この左側の縦棒を下部にトイレ、通路から左に右に曲がることで侵入できました。ただこの縦棒は通路とは思えない1メートルの幅しかなく、頂点で折り返して左の壁の形状は変わったものの、雰囲気としては通路のままです。折り返した後では、左の壁に千枚台が出てきた模様です。あれ、この時点で疑問符は頭のいっぱいです。すべてのトイレがそうというわけではありませんが、人の流れを考慮した配列なら、出入り口の付近に千枚台があり、その奥に用を足すところがあるのが一番効率的に思えるのです。実際こうしたトイレの配置がほとんどで、古い施設のデッドスペースが設けられたトイレを除くと、大体このパターンになるような気がします。